お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今年7月23日に開幕を控えた東京オリンピック、1年という長きにわたって延期されたのはこの東京大会が初めてです。1年間という時間は世界各地の代表選手に影響を与えました。ウォーターポロ、水球のオーストラリア代表チームのメンバー、ケイシャ・ゴーファーズ選手にとっても、人生にとってとても大きな一年となりました。ゴーファーズ選手は今年今頃、東京大会に向けた調整ではなく、パートナーと新生活を始めているはずでした。ゴーファーズ選手と婚約者のスコット・ニコルソンさんは、昨年、東京オリンピックが閉幕した後に結婚する予定でした。しかしそこに山火事とコロナウイルスが襲います。結婚式の披露宴会場は焼け落ちてしまいました。またオリンピックが延期されたことで、ゴーファーズ選手は選手生活で初めてウォーターポロに対する情熱が揺らいだといいます。身体的なトレーニングは以前のように行うことができましたが、気持ちが集中できませんでした。そうまでして出場する価値があるのかどうかと自分に問いかけました。出場を諦めて結婚して子供を持ち自分の人生を生きることもできたからです。ゴーファーズ選手でした。しかしこのような迷いは1週間しか続きませんでした。ゴーファーズ選手は現在7月に迫る東京オリンピックに向けた調整に全力で取り組んでいます。ゴーファーズ選手は現在31歳、オランダのバックグラウンドを持ちます。ゴーファーズ選手の父親でオランダ人のテオさんはカナダで、ゴーファーズ選手の母親となるオーストラリア人女性アーリーンさんと出会いました。カナダで出会った2人はオーストラリアに移住することを決め、ゴーファーズ選手は4人姉妹の末っ子として誕生しました。ゴーファーズ選手が生まれた時、両親は男の子が生まれると考えて男の子の名前を考えていたそうです。そのため両親は急遽考えていた名前を変更することになりました。すでに女の子が3人いたので男の子が欲しかったそうです。ですが両親は私の誕生をとても喜びました。最初は男の子としてキーズという名前を考えていたそうですが、ケイシャとなりました。年上の姉たちの真似をしてばかりいました。ウォーターポロを始めたのも姉たちの影響です。ゴーファーズ選手でした。両親が出会ったのと同じように、ゴーファーズ選手が婚約者のスコット・ニコルソンさんと最初に出会ったのは大学でした。その時に2人はお互いに30歳になっても別に生涯のパートナーを見つけていなかった場合、その時は結婚しようという協定を結びました。その協定は今も生きています。当初の計画より少し遅れましたが、ゴーファーズ選手とニコルソンさんは今年11月に結婚する予定です。婚約者のニコルソンさんもウォーターポロのスポーツに関わっています。現在はニューサースウェールズ州のサザンハイランズのジュニアチームのコーチをしています。ニコルソンさんは2人が30歳になるまで長い間この協定を守ることができたことについて、2人は一旦目標を決めたらその達成に向けて努力を続けることができることを示していると語ります。私たちは負けず嫌いなので、人生においていくつかの目標を立てて、その実現に取り組んでいます。結婚についても、その後どんなことがあろうと、方法を見つけて前に進んでいきます。スポーツをし、運動し、健康でいることは、私たちの生活の一部で、私たち2人をお互いにつないでいるものでもあります。選手としての活動が終わっても、私たちは引き続き競技に関わり続けますし、実現したいと思う新たな目標を設定してそれに取り組むことになるでしょう。ニコルソンさんはこのように語りました。ゴーファーズ選手はすでにオーストラリアの代表選手として5年前のリオデジャネイロオリンピックに出場しています。その当時の代表選考を除いた最も大きな課題はジカウイルスの感染の拡大でした。今コロナウイルスのパンデミックの中で当時を振り返ると、ゴーファーズ選手はブラジルでのあの騒ぎは何だったのだろうと思うそうです。ただ向き合う課題が前回のジカウイルス、そして今回のコロナウイルスのどちらであろうと、 国を代表してオリンピックに出場するのは中毒になるような癖になる経験だと言います。東京オリンピックが通常の大会とは多くの面で違ってくるのは理解しています。ですがオリンピックが持つ魔法の力はそこにあります。オリンピックでしか経験できないことがあります。だからこそ選手は何度も何度もオリンピックに出場しようとするのです。ゴーファーズ選手はこのように述べました。ゴーファーズ選手はまた引退後のキャリアについても考えています。大学では建築を学びました。また結婚と子育てだけをしようとも考えていません。ゴーファーズ選手が今後やりたいことは花のデザインで生活に潤いを届けるという仕事です。私はフローリストです。ウォーターポロをやめた後は自分のフラワービジネスをしたいと思っています。花束のアレンジメントを人に渡した時のその人の喜ぶ顔を見るのが大好きです。その喜びをできる限り多くの人に届けたいと思っています。そして花を使った美しいものを環境に優しい方法で作っていきたいと思います。ゴーファーズ選手でした。ゴーファーズ選手の花に対する愛情にはオランダ人のバックグラウンドもその背景にあるのかもしれません。オランダは毎年16億本の切り花を生産し、チューリップとひまわりは国の象徴ともなっています。オランダのバックグラウンドが影響しているのは確かです。私はチューリップだけではなくチーズも大好きです。オランダのバックグラウンドが何かしら関係しています。ゴーファーズ選手でした。花への大きな情熱を抱くゴーファーズ選手、それ以前に今ゴーファーズ選手の心を占めているのは東京オリンピックです。 SBS ニュースのジョン・ボルドロックのリポートを平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。